創世記の福音第35回、和解と祝福のご計画という主題で、創世記の42章から45章です。今日は一気に4章見たいと思うんですけれども、皆さんにお聞きします。ここ4、5年でどれほど自分が変わったでしょうか？程度ね、何にも変わらないっていう方もおられるかもしれないし、あるいは、いやいや変わった。膝が痛むようになったとか、目がかすむようになったとかね。そういう加齢現象のことではなくって、成長のお話なんですね。私が最も驚いた成長というのは、まあ、しばらく昔の話になるんですけども、家内と卒業式の翌日に結婚式を挙げてですね、できるだけ安く挙げようということで、節約のために友達の教会で挙げました。だから日本に帰ったら披露宴とか一切しない。日本は高いですからね、とにかく節約ということで帰ってきたんですけども、私の母はそれでは納得しなかったんですよ。どうしても一ノ関で披露宴をしたいというのでですね、しょうがないので分かりました。じゃあよろしくということでお願いしたんですけども、海外しくお世話してくれたのが私の姪っ子だったんですね。で、その姪の横にいてですね、やっぱり一生懸命やってくれる男の人がいたんですね。パーマをかけて、サングラスをかけてですよ。そしてなんかトヨタのいい車を乗ってですね、体格もガッチリしてるんです。で、こっちを見てニヤニヤニヤニヤしてるわけだけど、なんだこのニヤニヤニヤニヤしてる若者は。ああ、そうか、姪っ子の恋人かと思ってですね、失礼ですがどなたでしょうかというふうに聞いたら、角谷だよって言われたんですね。姪の弟です。おいっ子です。5年前に私のおいは16歳でした。いがぐり頭でですね、そしてぷっくり太ってですね、で高校に入る時だったんですけども、そのおいが5年後全く変わってたんです。バリッとした社会人でですね、全然わかりませんでした。私は16年間彼と一緒に育ったんですよ。でもね、5年後のその成長わかりませんでした。本当に5年間で子供って変わるもんですね。今教会学校に16歳とかです、子供が来てるんですよ。あと5年後ここに来たら、私たちはきっとわからないと思います。どなたさんでしょうかということになるかと思うんですけども、本当に子供の成長ってすごいですね。それからすれば、我々はシワが増えたとかね、膝がどうのこうのというふうな類でほとんど変わらないわけなんですけれどもね、子供はそうではない。今日の創世記の42章からのところは、ヨセフと兄弟たちの再会の場面です。これは5年どころではないんです。22年が経てるんです。17歳の時にエジプトに売られたヨセフが、22年後、エジプトで宰相、総理大臣になっていた。そこに兄弟たちが来るという再会なんですけども、これは感動の再会ではないんです。まあ最初に来たのは驚きでしょうね。しかし、憎しみ、恨み、そういう愛憎の渦巻く再会だったということが描かれているわけなんですよ。再会のきっかけになったのは大きな飢饉です。食料がなくなってしまったわけなんですね。その事情のところが41章の最後のところに書かれてあるわけなんですけれども、エジプトの国にあった7年の豊作が終わり、ヨセフの言ったように7年の飢饉が始まった。その飢饉は全ての国にあったが、エジプト全国には食物があった。ということで、お父さんのヤコブはエジプトに食料を買いに行きなさいというわけなんですね。ただし、ベニヤミンは行かせてはならない。ヨセフ亡き後、父ヤコブはベニヤミンを本当にことのほか可愛がっていたわけです。それでヤコブはエジプトに穀物があると知って息子たちに言った。あなた方はなぜ顔を見合わせているのですか。また言った。エジプトに穀物があるということだが、あなた方はそこへ下って行って、そこから我々のための穀物を買ってきなさい。言ったわけです。それでベニヤミンを除く10人の息子たちがエジプトに 行くというのが42章なんです。カナンからエジプトというと大体400キロぐらいありますので、ここから東京に当たるわけですね。そこに息子たちが行くわけです。その時の再会の様子が42章の6節からこんな風に書かれています。時にヨセフは国の司であって、国のすべての民に穀物を売ることをしていた。ヨセフの兄弟たちは来て地にひれ伏し、彼を拝した。ヨセフは兄弟たちを見てそれと知ったが、彼らに向かっては知らぬ者のようにし、荒々しく語った。すなわち、彼らに言った。あなた方はどこから来たのか。彼らは答えた。食料を買うためにカナンの地から来ました。この時のヨセフの気持ち、皆さんどんな風に想像しますか？兄たちが来たんですよ。その時に9節を見ますとね、こんな風に書かれています。ヨセフはかつて彼らについて見た夢を思い出して彼らに言った。そしてこの時、ヨセフはエジプトの総理大臣になっていたわけです。総理大臣に任命する時にエジプト王パロはヨセフにザフナテパネアという名前を与えたんですね。ですから総理大臣ザフナテパネアは通訳を通して荒々しく語ったというわけです。お前たちはどこのものだと言った時にですね、兄たちはこのように答えたと、42章の10節からあります。彼らはヨセフに答えた。いいえ、我が主よ、しもべらはただ食料を買うために来たのです。我々は皆一人の人の子で、真実なものです。何が真実なものだ。自分を奴隷に売ったじゃないか。穴に突き落として最初は殺そうとしたじゃないか。どこが真実だ。ヨセフは心の中で叫んだと思いますね。そして彼らは続けるわけです。しもべらは12人兄弟で、カナンの地にいる一人の人の子です。末の弟は今父と一緒にいますが、他の一人はいなくなりました。いなくなりましたじゃない、ここにいる。もう胸が張り裂けそうな思いで、ヨセフは、私はここにいると思ったでしょうね。ヨセフは分外して一人を返すから、その末の弟を連れてこい。それまでは全員監獄に閉じ込めておくというふうに申し渡したわけなんですね。しかしその3日後、ヨセフはこの申し渡しを変更します。それが18節から書かれていることなんですね。3日目にヨセフは彼らに言った。こうすればあなた方は助かるでしょう。私は神を恐れます。もしあなた方が真実なものなら、兄弟の一人をあなた方のいる監禁所に残し、あなた方は穀物を携えて行って家族の上を救いなさい。そして末の弟を私のもとに連れて行きなさい。そうすればあなた方の言葉の本当であることが分かって死を免れるでしょう。というふうに変更したんです。この時にヨセフは私は神を恐れますと言っていますね。3日間何が起きたのか、そのことは後でご一緒に考えたいと思います。それで10人の兄弟たちはシメオン1人を人質に残して末の弟を連れてくるためにカナンに帰るわけです。その時ヨセフは彼らが支払った銀を全部袋の中に入れてお金を返したということがあったわけなんですけれども、それにしてもお父さんのヤコブはベニヤミンを連れてこいだと非常に苦しんだということが最後に書かれています。この42章に続く43章と44章は第2回目のエジプト行きのことが書かれているわけなんです。兄弟のうちのユダが父親を説得します。ベニヤミンも連れて行かなければもう穀物は売ってもらえません。そしてシメオンも殺されてしまいますから、お父さんぜひベニヤミンを連れて行かせてくださいと言ってですね、父親を説得するわけです。父親はなかなかうんと言いませんでしたけども、飢饉が非常に厳しくてベニヤミンも連れて行くことも承諾したわけなんですね。そしてエジプトに着いてみたところ、なんとヨセフはこの10人を歓待するんです。この歓待の後で持ってきたお金を全部銀を返すわけです。 それからベニヤミンの袋にはヨセフが愛用していた銀の杯を入れてみんなを返すわけです。そして彼らが帰っていく途中、追っ手を差し向けてです、なぜ私の銀の杯を盗んだのだというベニヤミンを冤罪にかけて引き止めようとするわけなんです。でその時の切々たるいざの弁明というのが44章の16節以降に書かれているんですけども、そこの特に父の悲しみについて語っているのが27節からユダの言葉なんです。あなたのしもべである父は言いました。お前たちの知っている通り、妻は私に二人の子を産んだ。一人は外へ出たが、きっと先殺されたのだと思う。私は今になっても彼を見ない。もしお前たちがこの子をも私から取っていって、彼が災いに遭えば、お前たちは白髪の私を悲しんで黄泉に下らせるであろうと父は言ったんです。どうかベニヤミンを返してくださいと。ユダの必死の訴え、そして自分たちがあんな風にヨセフを奴隷に売ったりしなければよかったんだという兄弟たちのその言葉、ヨセフは全部通訳を介さずにわかるわけです。もう耐えきれなくなって、ヨセフが自分の身を明かしたというのが45章なんですね。通訳を介さず母国語で自分を名乗ったということなんですけども、ヨセフは兄弟たちに言った。私に近寄ってください。彼らが近寄ったので彼は言った。私はあなた方の弟ヨセフです。あなた方がエジプトに売ったものです。しかし私をここに売ったのを嘆くことも悔やむこともいりません。神は命を救うためにあなた方より先に私を使わされたのです。この2年の間、国中に飢饉があったが、なお5年の間は耕すことも借り入れることもないでしょう。神はあなた方の末を地に残すため、また大いなる救いをもって、あなた方の命を助けるために私をあなた方より先に使わされたのですと。そしてここに許しと和解が成立するわけです。この喜ばしい知らせを持って息子たちは父のもとに帰ります。ヤコブの喜びの言葉を持ってこの45章が結ばれます。そしてイスラエルは言った。満足だ。我が子ヨセフがまだ生きている。私は死ぬ前に行って彼を見よう。ヨセフと兄弟たちの再会が4章にわたって綴られているんですね。これは本当に感動の場面です。さてこの和解を可能にしたものは何なんだろうかということを少し考えてみたいと思うんですけれども、ユダの弁明、どうかベニヤミンの代わりに私を捕虜にしてくださいというふうにまで言っていますね。そして自分たちがしたことを兄弟10人とも後悔しているわけです。これは自分たちの罪を見ているわけなんですけれども、そのユダの弁明を聞いたヤコブは心の中で、兄さんたちもずっと苦しみ続けて後悔の年月を過ごしていたんだということを知ったわけなんですね。でそれに対してヨセフは、私は神を恐れますと言ったわけなんですね。そしてあの若き日に見せられた二つの夢は神様が見せてくださった夢であり、神様の壮大な救いと祝福のご計画を示していたんだということを彼はあの3日間のうちに悟ったんです。これは神様のご計画なんだ。ですからヨセフは今人間である兄弟たちを見ていません。ヨセフが見ているのは神様なんですね。神様を見上げている。人間を見たら私たちは許せないという思いでいっぱいになります。でもその時にヨセフは神様を見上げたんです。これが本当の悔い改めですよ。後悔ではないんです。兄弟たちは後悔してるんです。でもヨセフは神を見上げている。そしてもし自分が宰相である立場を使って兄弟たちに復讐したらどうなりますか。これは神のご計画への反逆になるんです。だからヨセフは私は神を恐れますと言ったんですね。この神の壮大なご計画というのは単にヤコブ一族を全世界的な飢饉から 救い出すためのものだけではないんです。そうではなくって、実はこれはひいおじいちゃんのアブラハムに語られた神の民イスラエルの創造に関わる出来事なんですね。それは創世記の15章に書かれていますけれども、神様はかつてアブラハムにこのように言ったんです。あなたはよく心に留めておきなさい。あなたの子孫は他の国に旅人となってその人々に仕え、その人々は彼らを400年の間悩ますでしょう。しかし私は彼らが仕えたその国民を裁きます。その後彼らは多くの財産を携えて出てくるでしょう。あなたは安らかに先祖のもとに行きます。そして高齢に達して葬られるでしょう。四代目になって彼らはここに帰ってくるでしょう。これは創世記の15章の13節以降のところで、神様が曽祖父アブラハムに告げた神の民イスラエルを作り上げるための壮大な計画なんですね。その先駆けとして今ヨセフはエジプトに送られていた。私は神の計画の先駆けとして送られてきたんだということなんですね。私たちの多くも家族の中で最初のクリスチャン、自分だけのクリスチャンという人がいます。そうなんですね。私たち実はね、そのようにして誰かが先駆けとして送られて今信仰を受け継いでいる。だからその家族が救われるため、そして家族を取り囲む多くの人々が救いに導かれる、そういう先駆けとして私たちも神様から信仰を授かっている、救われているということができるわけですね。だからヨセフは穴に突き落とされても、奴隷に売られても、無実の罪で投獄されても、神はヨセフを守ってくださったんです。いわばそれらは全部ヨセフにとって死を意味していたはずですね。でもそこから復活させたんです。神様は守ってくださったわけなんですね。このことをパウルはロマ書の中で言っています。神は神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて、万事を益となるようにしてくださることを私たちは知っている。ローマ書の8章28節の御言葉です。万事を益としてくださっているんです。だから今は困難な時であっても神様はそれを祝福に変えてくださる。このことをローマ書の8章28節の言葉は示しているわけなんですね。ところでヨセフはエジプト名をザフナテパネアという名前をもらったと書かれているんですけれども、これは41章の45節にパロが与えた名前なんですけれどもね。ヨセフという名前はもともとは神が増し加えるといういい名前なんですよ。でも彼はエジプトでこの新しい名前をもらいました。一体どういう意味があるんだろうと思って調べてみました。そしたらエジプト語でザフナテパネアという名前は時代の救済者という意味があるそうです。さらには宇宙の救い主という意味もあるそうです。宇宙の救い主ですから、このキリストの先駆けとしてもうすでにヨセフはその形を表していたということなんですね。全宇宙の救い主キリスト、イエス様は身代わりの十字架の3日目に復活しましたけれども、それは復讐するためではなかったんです。神と人との和解を告げるためだったということを示すのが、あの有名なヨハネ伝の3章16節の御言葉ですね。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の生命を得るためである。そのために主は多くの苦難を背負われ、しかし神の力によって復活されたのだ。まさしく旧約のヨセフもそのようにして神様に守られ、イスラエルの民族の創造に用いられた人物だったということができるわけなんですね。和解と祝福のご計画というのは、イスラエルのみならず御子イエスを救い主キリストと信じる人が全て救われ、神の民とされるための神の壮大な救いのご計画であるということが分かりますね。 主イエスを彷彿とさせるヨセフの言葉をもって結びとしたいと思います。創世記45章7節のこの言葉はまさしくイエス様を指し示していますね。神はあなた方の末を地に残すため、また大いなる救いをもってあなた方の命を助けるために私をあなた方より先に使わされたのです。これは現代に至る私たちへの福音です。感謝してお願いいたします。天の父なる神様、ヨセフが憎しみや復讐心を乗り越えることができたのは、すべてが神様の壮大な救いと祝福のご計画のうちに起きた出来事だったということを知って圧倒されたからでした。ともすれば私たちは目の前の幸不幸にとらわれがちです。しかし必ず祝福に導いてくださる神様を私たちも信じます。どうかあなたの御業の器として私たちをも清め用いてください。救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
知らぬか